My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、ここに集まっている方にも、世界中の会場に集っている方にもお願いします。私がこのお話の責任をよく果たせるよう、信仰を込めて祈ってください。1959年、カナダのトロント日本部のあるカナダ伝道部の会長として赴任して間もない私は、N. エルドン・タナー兄弟に会いました。彼は著名なカナダ人で、私と出会ってほんの数ヶ月後に十二使徒定員会補助に召されました。後に十二使徒定員会会員に召され、そして4人の大官庁の顧問に召されました。初めて会った当時はカナダ横断パイプライン社の社長で、カナダカルガリーステークのステーク会長でした。初めて会った時にいろいろな話をしました。とりわけカナダの寒い冬について話しました。嵐が吹き荒れ、氷点下を下回る気温が何週間も続き、冷たい風のせいでさらに深く寒く感じることなどを話しました。そのような冬でもカナダ西部の道路はひび割れや痛みがほとんど、あるいは全く見られず、基本的に完全な状態に保たれています。逆に、それほど冬が厳しくない多くの地域では、道路にひび割れや痛みや穴が多く見られます。これはどうしてでしょう?と、タナー館長に尋ねました。答えはこうでした。それは土台がどれだけ深いかによるんですよ。道路を堅固で完全な状態に保つには、土台の層を厚くする必要があります。土台の深さが不十分だと、道路の表面は厳しい気候に耐えることはできません。タナー館長のこの言葉について、これまで何度も考えました。彼の言葉の中に人生に応用できる深い教訓が含まれていたからです。つまり、もし私たちに信仰という深い土台と真理に対する堅固な証がなければ、逆境の嵐が吹き荒れるときに耐えることが難しくなるということです。現世は試しの時期であり、天のお父様の身元に戻るためのふさわしさを証明する時期です。ですからこの試しの時期に試練に遭うのは自然なことです。試練は私たちを打ち砕き、魂にひびが入るかもしれません。それは信仰の土台と真理に対する証がしっかりしていないからなのです。一時的であれば他人の信仰や証に頼ることもできます。しかし最終的には自分自身のしっかりした土台を築かなければなりません。そうしなければ人生の嵐に耐えることはできないのです。人生の嵐は様々な形でやってきます。例えば強情な子供が永遠の真理の道から離れ、過ちや失望の坂道を選んだことによって悲しみや心痛を経験することがあるかもしれません。自分や愛する人が病気によって苦しみや死を経験するかもしれません。事故に遭い、辛い記憶が残ったり命を落としたりするかもしれません。老いが進むと足元が危うくなり、死が忍び寄ります。死はしばしばまだ人生半ばの人にも訪れ、幼い子供の笑い声を奪っていくことさえあるのです。トンネルの先に光が見えない時も、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちは絶望している人の痛み、夢に敗れた人の失意、希望が打ち砕かれた人の落胆に取り囲まれています。ギレアデに入港があるではないかという聖書の言葉が 聞こえてきます。私たちは自分の不幸を悲観主義という歪んだレンズを通して見ることがあります。そして自分は孤独だと感じるのです。こうした試練に耐えられる堅固な土台を築くにはどうすればよいでしょうか。信仰と証を維持し、忠実な人に約束された喜びを味わうにはどうしたらよいのでしょうか。地道な努力が必要です。涙が出るほど御霊を強く感じ、永遠に忠実であり続けようと決心したことのある人は多いと思います。ある人はこう言います。そんな気持ちを維持できれば義務を果たすことはとても簡単になるでしょうね。そのような気持ちを維持することは可能です。このような大会で感じる御霊は、月曜日が来て仕事や学校、家事や育児などの日常の雑務に追われるようになると次第に薄れてしまうかもしれません。日々の雑務により、私たちの思いは神聖なものから世俗的なものへ、霊性を高めるものから霊的な土台を蝕むものへと流されていくのです。もちろんこの世界には霊的でないものがたくさんあります。それでも信仰の土台を強め、強い証を築いて、ひるむことも力を落とすこともなく生きることができるのです。この世で霊的に生きるために必要な土台をしっかり築き保つにはどうすればよいのでしょうか。役に立つ3つの指針をお教えしましょう。1、祈りを通して土台を強める。祈りは魂の燃える望みです。祈るときには天のお父様と本当に話してください。何も考えずに同じ言葉を繰り返すという習慣は簡単に身についてしまいます。皆文字通り神様の霊の息子娘であることを思い出せば、祈りを通して御父に近づくことは優しくなるでしょう。神は私たちを知り愛し、私たちの幸福を望んでおられます。心から意味のある祈りを捧げましょう。感謝を伝え、必要なものを求めてください。御父の答えを求めて耳を傾けてください。そうすれば答えが与えられた時に気がつくでしょう。そうするうちに強められ祝福を受けられます。御父を知り、御父の御心を知るようになるのです。そうすれば御父の御心を信頼できるようになり、信仰の土台が強められます。常に祈りなさいという勧告に熱心に従ってこなかった方がいらっしゃるなら、今こそ従う時です。ウィリアム・クーパーは言いました。最も弱い生徒がひざまずいて祈る時、サタンは震えおののく。家族の祈りを怠ってはなりません。家族で祈ると効果的に罪を予防でき、喜びと幸福に満たされることができます。共に祈る家族は永遠に共にいるということわざは真実です。親である私たちが祈りの模範を示すならば、子供にとって生涯必要な自分自身の信仰と証という堅固な土台を築いてあげることになるのです。 2. 聖文を研究する。ヨシュア記の中で主が勧告しておられるように、夜も昼もそれを思うようにしてください。2005年、ゴードン・B・ヒンクレー大館長から出された年内にモルモン書を読むというチャレンジに何十万もの末日生徒が答えました。おそらく2005年12月はモルモン書を読む時間の最長記録が打ち立てられたのではないでしょうか。 課題を成し遂げた私たちは祝福を受けました。証が強まり知恵が増しました。引き続き聖文を読み研究してください。そうすれば聖文を理解し、その中にある教えを生活の中で応用できるようになります。詩人フィニー・バクスターの言葉を要約するとこうなります。何度学んでも悟らない人は、何度耕しても種をまかない人のようだ。聖文の研究に毎日時間を費やせば、間違いなく信仰の土台が堅固になり、真理に対する証が強められます。アルマはギデオンの地から南方のマンタイの地へ向かって旅していた時に、モーサイの息子たちと再会して大いに喜びました。アルマは久しぶりに会った彼らがなおも主にあって兄弟であったので、その喜びは一層深かった。さらに彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。私たちが神の御言葉を知り、それに従って生活できますように。信仰と証の堅固な土台を築くための3つの指針は奉仕です。ある朝、車で事務所に向かう途中、クリーニング屋の窓に次のような看板がかかっているのに気づきました。価値ある奉仕をご提供します。その言葉が私の頭から離れませんでした。突然その訳が分かりました。価値ある奉仕とはまさに主の奉仕のことなのです。モルモン書には高潔なベニヤミン王について記されています。ベニヤミン王は霊感あふれる指導者で、真にへりくだり、民に仕え、民を義の道へ導くのが自分の願いであると述べました。私は自分の生涯をあなた方のための務めに費やしてきたと言ったが、自慢したくて言ったのではない。神のために務めてきたに過ぎないからである。私がこれらのことを語るのは、あなた方が腹からのために務めるのは取りも直さず、神のために務めるのであることを悟らせるためである。これが価値ある奉仕です。私たち全員が召されている奉仕、すなわち主イエス・キリストの奉仕なのです。皆さんの人生の旅路で、同じように旅している人に目を留めてください。皆さんの助けを必要としている人がいます。皆さんの確信、助け、励まし、霊感を必要としている人がいます。救うべき人がいるのです。13年前、私はジェイミー・パーマーという美しい12歳の少女に祝福を授けました。彼女はがんになり、怯え、戸惑っていました。後に手術を受け、痛みの伴う化学療法を受けました。彼女はがんを克服し、今では聡明で美しい26歳の女性です。そして多くのことを成し遂げました。だいぶ前に聞いたことなのですが、彼女は未来が恐ろしく思えた最も辛い時期に、がんに侵された足を治療するために何度も手術を受けなければならないことを知らされました。前々から若い女性が計画していたティンパゴの巣洞窟へのハイキングなど問題外でした。洞窟はユタ州ソルトレークシティの南方約65キロのワサチマウンテンのワサチ山脈の中にあります。ジェイミーは友達に自分を置いてハイキングに行くように言いました。そうは言っても彼女の心は落ち込んでいただろうと思います。 しかし若い女性の仲間たちは言いました。ダメよジェイミー、あなたも一緒に行くのよ。でも私は歩けないのよ。じゃあ運んであげるわ。そして若い女性たちはその言葉通りにしたのです。その出来事は単なる思い出以上の意味があります。詩人ジェームズ・バリエは言いました。神は人に記憶する力を与えられた。辛い時に幸福な日々を思い出せるように。その若い女性たちはあの日を決して忘れないでしょう。あの日天のお父様は彼女たちを満ちて微笑んでおられたはずです。主は私たちを召され招いておられます。私たちは主の御霊を感じることができるのです。生活に堅固な土台を築く上で主の尊い約束を心に留めておきましょう。恐るな、我は我が神、常に何時と共にあり、助け与え強くして、我が正しき力を持て、慣れを支え励まさん。私たち一人一人がこの祝福にふさわしくなれますよう、救い主イエス・キリストの御名によりへり下ってお祈りします。アーメン。